明日は敬老感謝の日です。この祝日の趣旨は、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うということです。教会の場合は、老人を敬愛し長寿を祝うというよりは、今日まで生かされてきたことを神様に感謝する日として礼拝をしております。実際には、高齢者だけではなく、すべての人が神様に生かされてきたことを感謝する日で良いと思うのですが、高齢になって心身が弱ってきても、生かされていることを神様に感謝する日として礼拝することには、大きな意味があると思います。高齢になるといろいろなことができなくなります。これは本当に若い時にはわからなかったことですね。年を取ってきて、実際に体が自分の思うように動かなくなってくる、あるいは記憶力が衰えてくるということを実感して初めて、あ、やはり自分は高齢になってきたんだなというふうに感じてくるのではないかと思います。歩くこと、走ること、料理や洗濯することなどが大変難しくなってくるという状況であろうと思います。しかしながら、このような状態をある人は、今までいろいろ神様からもらってきたものを一つ一つ神様にお返しするんだというふうに言っております。私たちは生まれた時は自分で生きていくことができずに親に育てられました。そして成長するにつれていろいろなことができるようになりました。社会に出てからもいろいろな経験を積んで賢くなってきました。高齢になるとはそれらのものを一つ一つ神様にお返ししていくことなのだと分かれば、それらのものを一つ一つ返していくということは、決して寂しいことでもない。まあ、実際は寂しい、あるいは、そうなってほしくないという思いが私たちの中にはあるんですけれども、それは一番自分がいろいろできる時をこう覚えていて、そこをスタートにして考えるから、できなくなってきたっていうことなんですけど、もっと遡って、生まれた時のことを考えれば、なんだと。一番できてたところから、また生まれた時の状態に戻っていくんだっていうふうに思えるのではないかと思うんです。老人の知恵というのは、ですから、人間は神様の前に幼子のようであるということを、また改めて知ることではないかと思うのです。そのような目で、本日与えられた御言葉を耳にし、そして黙想してみますと、18節の十字架の言葉は、滅んでいく者には愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですという言葉が心に響いてきます。十字架の言葉というのは、神様の愛のメッセージがイエス様の十字架の死にすべて含まれているということだと思うのです。人が知識や経験を身につけることによって、幼子の心を忘れ、すなわち誰かに頼って、母や父に頼って生きていたということと同じように、神様に頼って生きているんだということを忘れ、自分の力で生きていこうとする。そこには人間関係をなんとかこの自分に都合のいいようにしようとか、あるいは損得感情で生きていこうとするっていうようなことになっていくわけですね。それはもう私たち、青年の時代とか少年の時代はそうであると思います。だけど、実際は、どの年代であっても、神様が導いておられるわけです。 そのことを高齢になってくると、また私たちは思い出してくるのであります。もし人間関係や損得感情に重きを置くような生き方を続けていれば、イエス様の十字架は私たちの心を打つことはないでしょう。しかし人生で獲得してきたものを一つ一つ神様にお返しするようになると、私たちにとって本当に必要なものは十字架の死に示された神様の愛の力であることが分かってきます。預言者イザヤはイザヤ書29章14節で、それゆえ見よ、私は再び驚くべき技を重ねてこの民を驚かす。賢者の知恵は滅び、聡明な者の分別は隠されると予言しました。今日の聖書の御言葉を書いたパウロは、この手紙、この言葉を、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにするというふうに神様の言葉として言い換えて私たちに語ります。人間の知恵や賢さは神の目から見れば愚かなものです。働き盛りの頃には人は他者と比較して知恵と賢さを誇ろうとします。他者より勝っていると思えば優越感を抱き、劣っているとすれば劣等感を抱きます。しかしそれは人間同士の競争に過ぎません。人間は神の前に無知であり愚かであることを知らなければなりません。それを知る者こそ知恵者であり賢者です。それが分かるようになるのは、その子供の頃何もできなかった時代から自分の力がとてもあっていろんなことができるという、自信に満ち溢れた時代を経た高齢者だからできるのではないかと言えるのであります。20節の神は世の知恵を愚かなものにされたという言葉はキリスト者にはよくわかる言葉だと思います。例えば、人間はワクチンを発明しましたけれども、それで確かに感染症、当時の感染症が克服されてきたわけですけれども、でも実際は私たちが経験したように、感染症はますます人間に脅威をもたらしています。宇宙空間に人を運ぶような科学技術を持っていても、飢餓や貧困や戦争をなくすことができないのが人間であります。先ほどの詩式者のお祈りにもありましたけれども、私たちは快適な生活を手に入れたように見えて、温暖化が進み、今やエアコンなしでは生きることが難しい環境になってしまいました。私たちはやはり悔い改めて、人間の知恵ではなく神の知恵に頼らなければならないのです。幕末から明治時代を生きた日本メソジスト教会の初代監督の本田洋一という人は、祈ることについて次のように言っています。子供はお菓子をくださいと申すのみにて、少し当時の言葉ですから文語体ですけれども、お聞きください。子供はお菓子をくださいと申すのみにて安心しているぞ、よかるべき、こういうふうに言ったんです。子供はお菓子をくれる人を信頼しており、それが与えられることを信じて願っているということです。そしてこれが祈ることだと教えています。若い時には自分の力に頼っていた人も、高齢になるにつれ、 子供のようになって恵みを与えてくださる神様に頼るようになりたいと思うのです。頼らなければもはや自分の力ではどうにもならないことを知らされるからです。人に頼るということのその奥に神様が私たちを見出してくれている。私たち一人一人をその人の名前で呼んでくださっているということの確信のもとに人々の助けを期待するならば、人々の助けが私たちに一人一人に、その高齢者にとって感謝であるということが分かってくるわけです。たったこれだけしか知ってもらってない、もっと、もっともっとしてほしいということではなくて、期待していなかった神様にあんなにお祈りしていたら、こんな助けが来た。そう思えば、誰かが自分のために助けてくれたことを感謝できるではないかと思うんです。その感謝は、また、その助けてくれた人に今度、跳ね返るという言い方はおかしいですけれども、その人を喜ばせるわけですよ。それが神様が与えてくださる、今度私たちを、その高齢者を通して、その方に与えてくださる恵みになるわけです。私たちは受けるだけではなく、高齢者は受けるだけではなく、与える存在でもあります。ありがとうの一言は、人を柔らかくし、優しくするんです。その根本には、だから、あれもしてもらいたかったのにしてくれてないっていう不満ではなくて、自分ではできないことをこの人がしてくれたという感謝に、その感謝のもとにはまた神様がこの人を送ってくださったというその思いがあるからだと思うのであります。一方で祈ることの難しさについて、ルドルフ・ボーレンという神学者は、祈るという題の本に次のように書いています。私たちはどうすればふさわしい祈りをすることになるのか知りません。祈ることは子供にも容易にできることです。しかし、その祈りで世界を変革した人が、私たちはどう祈るべきかを知りませんというのです。このような言葉です。世界を変革した人とは、使徒パウロのことです。そして先ほどの祈りの言葉は、ローマの信徒への手紙8章26節に書かれている言葉であります。使徒パウロは、キリストの福音を伝えて、世界中にキリストの福音が広まるきっかけを作りました。パウロはどれだけ祈ったことでしょうか。人々がキリストの福音を信じて、今までの生き方を変えて、喜ばしい人生を送ってほしいとどれだけ願ったか、どれだけ祈ったかわからない、そういう人です。その人が、私たちはどう祈るべきかを知りませんと祈っているのだ。祈ること、これは子供にもできる安易なことであるということと、どうしたら真実に祈れるようになるかわからない困難なことというのが同時に成り立っています。今ここで祈ることについて私がお話ししておりますのは、高齢者にとって祈ることが非常に大切なことだと思うからであります。一つ一つ神様にお返ししていって、その歩くことすらままならなくなっている人が、他者のために祈ることができるんです。それは神様 の働きの一端を担わせていただいているということでもあります。喜びです。だからこれは子供にもできるようなことだから私たちは祈るけれども、一方で祈りはやはり深まっていく。祈れば祈るほど、どう祈ればいいんですかという祈りを捧げたくなるような状態に私たちが向けられていくということなのであります。ボーレンは祈るというこの本の中で祈ることの修練ということを書いています。修練とはどのように祈るかを練習することですけれども、これは音楽の練習に似ています。歌ったり楽器を演奏しようとする人は楽譜を読むのですけれども、その楽譜から作曲者の意図を読み取り、楽譜には表現しきれない表情をつけて、まあ演奏する方は演奏します。あるいは歌詞の奥に隠されている作詞者の思いを汲んで歌います。聖書は神の御心が明らかにされた書物ですから、私たちの側から見れば、神への恐れや神の祝福といったものが書かれた楽譜と言えます。私たちは聖書の文字の奥に神の御心を汲み取り、生活のただ中にあって自分の人生として表現します。表現するというのが、先ほどの音楽で言えば、歌うことであり演奏することです。私たちの人生を表現していくわけです。聖書というものを見て、神の御心をそこから汲み取って、自分の人生を表現していくんであります。どのように生きていくのかを、神の御心に沿って考え、黙想し、そしてそのように生きていくんです。ですから、聖書を読み、御言葉を何度も繰り返し、黙想していくことで、祈る言葉が生まれてくると、このボーレンは言うのであります。祈るの本の中から一つの祈りを紹介いたします。聖書の御言葉は、手の手紙2の4章6節、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。こういう言葉です。ボーレンはこの御言葉を心に繰り返し、黙想して次のように祈りました。加藤恒明牧師の訳でお届けいたします。主なる神様、私は自分が必ず死ぬのだということをわきまえます。この書物を開くたびに、死を超えて自分を生きさせることはないということ。特に聖書解釈をする人々、説教をする人々のために、私どもは祈ります。この人々が御言葉を失わないように。このような祈りです。短い祈りですね。この祈りには、死をどのように自分のものにしているかが祈られています。そしてそれだけではなく、神学者や牧師のためにも祈っています。これはなぜかというと、テモテへの手紙というのは、教会の指導者に送る手紙だということが、この、ボーレンにはよくわかっているからです。それだけ深く黙想しているということでもあります。ですから、先ほどの言葉、私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきましたという、この言葉を読んで黙想したときに、教会の 今はここでは牧師だとか、あるいは司祭だとか、神父という人たちのために祈るという言葉が出てきているのであります。ボーレンはこの本を書いた時にもう死の間際の状態でした。死に近い状態、これが一番最後の本になりました。そのような人が、この人は死ぬべきものであるということを祈りによって私たちに思い出させています。祈りの修練の書物である聖書を開くたびに死の思いを刻んでいるのであります。それだけではありません。取りなしの祈りを祈ります。神の言葉を取り継いでくれる人々が神の言葉を失わないようにと、この祈りに支えられて説教者は語ることを励まされ、またまっすぐに神の言葉を語るように促されます。この祈りは神の言葉を聞き続けることなしには祈れない祈りでありましょう。コリントの信徒への手紙1の1章24節に戻りますけれども、ここにはユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと書かれています。召された者っていうのは牧師ということではないんです。これは招かれた人という意味ですから、すべてのキリスト者のことです。キリスト者は人種や国籍によらず神様が招いてくださいました。その人たちには神の力であり神の知恵であるキリストイエス様が共にいてくださいます。高齢になろうが心身が不自由になろうが、年にかかわらず心身が不自由になろうが、霊が弱ってしまおうが、私たちが神様を遠ざけようが、イエス様はそれぞれの方の人生に寄り添って導き、守り、助けてくださいます。これから招かれる人たちもいます。これから招かれる人たちもイエス様は共にいてくださっています。そのことを知るならば、その人はすでに招かれた人たちのすぐ近くにいるのです。いつ招きに応えるかは、その人に一番ふさわしい時期が用意されています。私たちはそう信じております。そしてその時期は決して遠くではないのです。また高齢になったからもう遅すぎるというようなこともありません。どうぞ神様のお招きに応えていただきたいと願うのであります。そして今までの人生を振り返って、神様の目を通して振り返った時に、その一人一人の人生に神様がいかに恵みを与えられていたか、それを思い起こすことができるんです。そうすると人生のすべてを感謝することができます。あの時あんなに大変だったのに、だけどそうか、あの大変さがこうやって今の自分を支えているんだ、そう思えてくるんです。遅いことはありません。今でもいいんです。いつでもいいんです。今日が恵みの日でもあります。そして明日も恵みの日です。それに応えるだけでいいのであります。高齢になりいろいろなことができなくなったことを嘆くだけではなく、希望があることを覚えたいと思います。それは今まで神様からいただいていたものを一つずつお返しし、 神様のところに近づいていくという希望です。最後まで聖書を頼りに祈りつつ人生を過ごしていくという目標が与えられています。これらのことに感謝して祈り、主イエス・キリストと共に歩む人生を続けていきたいと願います。お祈りをいたします。在天の主なる恵み深き神様、あなたの御名を賛美いたします。今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちは高齢になってなお希望を持って生きる、そのような目標を今日与えられました。今日まで私たちを生かしてくださいましたことを感謝するとともに、これからの人生もどうぞ私たちと共にいてくださり、私たちを導いてください。あなたのもとに帰る日まで私たちがあなたを賛美しながら共に歩いていくことを得させてください。今日いろいろな都合でこの礼拝に参加することができなかった人々、そしてまたあなたのことを知らないすべての人々を、それぞれの場所であなたが豊かに恵んでください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。